怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人呼んで伝送怪人。立ち向かうのはもちろん我らがケイ君、ユウヤ君、瑞穂ちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。
名画が消えた。2レトロビルの名探偵後編。森江俊作というのは犯罪事件を専門に手掛ける弁護士で、何度も無実の罪に落ちた人を助けたことがあるのですが、派手なことが苦手なせいで世間には知られてはいません。その一方で密かに広まっているのがアマチュア素人探偵としての評判で、これまでにも奇怪な館の連続殺人や誰にも犯行が不可能な密室のトリックを解いたり、鉄壁のアリバイを突き崩したりして活躍してきました。でも今の世の中ではやたら威張っていたり人にひどいことを言ったりするものは目立つのですが、そうでない森江俊作は名探偵ではあっても決して有名探偵ではないのでした。
なるほど、そういうわけだったのかい。
森江俊作は K たちの話を聞いて納得したように言いました。すると滝警部がその横で笑いながら、
だとしたら森江君の責任も重大だね。だが安心したまえ、彼ならきっと事件を解決し君たちの不安を取り除いてくれるから。
ちょっと滝さん、僕はまだこの事件を引き受けるとも何とも。
森江俊作が言いました。すると横合いから新島智香が、
でも引き受けるんでしょ、森江さんがこの子たちの頼みを無視するわけないもの。
いや、まあそれはそうだけど。
森江俊作は頭をかきかきそう言い、ケイたちは
やった
と互いの手と手を打ち合わせて歓声を上げました。その後に、
あの警部さんは森江さんとどういうお知り合いなんですか？
瑞穂が聞くと滝警部は懐かしそうに、
彼が高校生の頃からの知り合いでね、当時警部補だった私に何度か大人顔負けの推理を見せてくれてね、その後しばらく会わなかったんだが、最近はこうして尋ねることにしてるんだよ。今抱えている事件について森江探偵の意見を聞きにね。
え？じゃあ今度の伝送怪人事件についてもと、ケイたちが目を輝かせ、森江俊作が困ったような照れ笑いを浮かべて、
またまた滝さん、そんなことを。子供たちが変に期待しちゃうじゃないですか。
その様子にK は変な気がしました。 警察本部の警部が相談に来るぐらいなら本当に名探偵なのかもしれませんが、それにしては森江周作はのんきそうなお兄さん、いやおじさんかも。でやっぱりそんなに頭が鋭そうにも強そうにも見えないのでした。
それで滝さん、この事件について何か他に変わったことはありませんでしたか？
と森江俊作が尋ねますと、滝警部は
そうだな
と渋い表情になりましたが、やがてポンと手を打って、
おお、そうだ、一つ奇妙なことが分かったのを忘れていたよ。殺された青岩銀平は伝送怪人を名乗る何者かに脅されてからというもの、ひどく怯えたり怒りっぽくなったりしていたんだが、そうした中でなんだか説明のつかないおかしな行動を繰り返していたというんだ。
おかしな行動ですか？
森江が言い、新島智香が早速メモを取ろうとペンを構えます。滝警部は言葉を続けました。
家や会社の人たちの話によると、葵岩は部屋に自分一人だけしかいないときに何か物を投げるような仕草をしていたというんだ。こんな風にね。
警部は立ち上がるとわざとよろっとよろけてみせました。それだけでも妙なのに、体が斜めになりかかった瞬間、さっと右腕が伸びて前方に振られ、同時に指がパッと開かれたのです。まるでそれまで手のひらに持っていた何かを放り投げたかのように。
確かに、
K は思わず言いました。
でも何を投げたんだろう。
やっぱり自分の身を守るためかしら。三神楽博士がいつ自分のそばに現れるかもしれないのに備えて。だとしたら一体。
瑞穂が小首をかしげると、優也が不意に何かひらめいたように、
手榴弾みたいなものじゃないか。ほら、手で放り投げて敵をやっつける小型の爆弾さ。
この大胆な発言にはみんなえーっと驚きました。
でもそれじゃ家ごと吹っ飛んでしまうんじゃ。
K がそう言いましたが、優也はなおも、
だからすごく小型の手榴弾だよ。敵だけをやっつけられるような、
例えば、
瑞穂が言いました。
眠りガスのようなものが入った麻酔カプセルとか
だったりして。それだ、
優也はそう叫ぶと、みんなの顔を見回しました。森江はニコニコ顔で頭をかきながら、
おやおや、次々と面白いアイデアが飛び出してくるものだね。どうですか滝さん、子供たちの推理は。
あいにくだが、殺人現場はもちろん、青岩銀平の家や会社からはそれらしいものが見つかってはいないんだよ。練習だけで使わなかったのなら一個ぐらいは残っているはずだし、密室の中に現れた犯人に投げつけたとしてもその後ぐらいは見つかるだろうが、そういったものは何もなかった。
滝警部の答えに三人が
そうか
とがっかりした折も折、机の上の旧式な電話機がびっくりするような音で鳴り出しました。新島智香が素早く受話器を取って、
こちら森江法律事務所です。
はい、いらっしゃいます。少々お待ちください。
滝さん、警察本部からお電話です
と警部に受話器を手渡しました。
相変わらず携帯は持たない主義ですか
と森江にからかわれ、警部は
ほっとけ
と苦笑いしながら電話に出ました。数秒後、その顔がみるみる引き締まったかと思うと、
何？また伝送開示の予告状が届いた。しかもこっちは今夜のうちに密閉された部屋から絵を盗むだと、バカな。
Thank you.
りこういうことなのですな。あなたが仕事をしているとこの脅迫状が降ってきたというのですね。
そうなんです。とにかく心配なものですから早速警察に電話をかけたわけなんです。
次回